青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは社会福祉法人公人会理事長の長根優子さんです。長根さん、徳さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今週は介護施設について長根さんにいろいろとお話をお聞きしていたと思うんですけれども、そもそも長根さんはどうしてこの福祉のお仕事に携わられるようになったんですか？はい、
一言で申し上げると親孝行でしたね。
あ、親孝行。
はい、私のですね、両親がですね、あるいは舅、ですね、寝たきりの介護をですね体験しておりまして、で実はきっかけがありまして、その当時私どもが老人ホームを開設する10年前に、あるベストセラーが有吉沢子さんの恍惚の人ですね、はいはい、で翌年にこれは映画化されるんですね、でちょうど私が小学校を卒業するあたりで両親がある時にその映画を見て、で老人ホームを始めるということで、もちろんこれは行政に働きかけをしたそうですけれども、行政としてはその意思がないということで、それでは親のですねたくさんの借財がありましたので、一番末っ子だった私が、うちに残って、まあ、この事業を始めたのがもう30数年前ですね。結局親を看取りまして、親孝行の真似事はすることができたかなと。その間にやっぱりいろいろな介護って言いますか、福祉とか、それからいろんな社会の方たちとの交わりの中でいろんな思うことがありましたね。
この、まあ、施設立ち上げるまで、はい、相当色が黒っていうか、そう簡単にいきませんよね。
そうですね、私が始めた時は青森県内では30個しか施設がなかったんで、特養と言われるのが、はい、今は112です。大きい小さいはありますね、ですけれどもたくさんあります。ましてやその頃は本当に法律の中での仕事だったので難しくてですね、いろんな基準って決まりがありましてね、職員もこういう研修資格がなきととかですね、何回お風呂にとか。でもその頃は老人ホームで私は異例だって言われましたのは、食事は楽しく、その方が生きていく上での楽しみですからね、バイキングを始めたり、
バイキング、
はい、それと夜の居酒屋をしたり、ですから皆さんと楽しく過ごしたというのが私の思いですね。
居酒屋ってのはその施設の中で、
はい、施設の中で、
徳さん食いつく食いつく、
いや俺行きたいな、
行きたい、はい、それはいいんだ、
当時はですねたくさんお薬が入って、民剤もたくさん入ってて、それを飲むよりも美味しくお食事と美味しくお酒飲んだお話をしたら、ぐっすり眠れるでしょうっていうようなことで始めましたから、国はきちんと基準に定めます。しかしながらお年寄り一人一人と出会うと、それぞれの暮らしぶりがありましたので、それに応じてせめて少しでも満足していただきたいと思って始めましたね。
今のお話の中にも少し垣間見えた気がするんですけど、はい、長根さんはいわゆる理事長さんですからトップとしてですよね、ずっとお仕事されてると思うんですが、その中で大事にされてることとか、はい、こだわってらっしゃることとか、はい、そういったことってありますか？
私がトップですけれども、実際にお年寄りと交わるのはうちのスタッフです。で、一人一人のその職員の手でなければ、お年寄りの満足っていうのがないので、できるだけ私はその職員の教育、あるいは人間性、そういう技術向上のための取り組み、それから待遇、3K の職場と言われて、今もネガティブな、これから40年は少子化で、やっぱり働く人は少なくなるので、はい。ですから、できるだけそのお年寄りが増える中では、お年寄りも元気にいていただきたい。そのためにも、いろんな情報をお流しする必要があるし、それから本当に一人で、体の痛みを感じられる方にも、その痛みがわかるような、そういう職員の教育をしなければならないなと。私自身だったらどうするかというように、当事者として考えれるように、一生懸命そのケアとか介護施設の運営をしてまいりましたね。
実はね、私ね、長野さんにね、ちょっと世話になったんですよ。
あれ？あ、そうなんですか？
うちの母親の件でね、ちょっと世話になって。でも本当に嬉しかった。いろんなとこにね、細かいとこまでね、やってもらって、 本当にありがとうございました。
どういたしまして
当事者としてねってそういう、こうその人の、まあ、立場に立って言うのは簡単ですけれどもね、
う
ん、
そうですね、うん、
そういったこう本当に人と人とのこうつながりとか和を大切にされている長根さんにこの後もお話をお聞きしていきます、はい。さて、今度は介護施設についてお聞きするんですけれども、一言でこう介護施設って言ってもですね、実はいろんな種類とかあって、はい、ちょっと分かりづらい部分もあるので、私にも分かるようにですね、すいません、ちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい。はい、ですね、多分、介護の施設を利用しましょうというと、うん、お家で、介護、体のお世話が大変になったというところから始まりました。で、最近はたくさんのものがあるので、どれがどれなのかわからないというのは、実は高齢者の方が増えてきて、住まいとして足りなくなってきたという傾向もあるんですよ。なので、厚労省というところが進めたものと、国土交通省というものが進めたものが今たくさん見えます。はい。で、昔は施設というところに入れちゃう。はい、私ども施設経営者はですね、嫌な言葉をよく聞きました。入れたい人はあるけれど、入りたい人はない。だから、入っていただくときに、そういうショックな思いでないように、というと、普段からお付き合いをして、地域でご近所付き合いをして、ボランティアをして、そして困りごとに相談して、どうしても雪が大変、火の危ない、あるいは認知症に問題あったし、あるいはお家の家族の方も一生懸命なんだけれども、お産があったしとか転勤があったしっていう時に、じゃあちょっとだけというようなお預かりの仕方も出てきました。できるだけお家で生活できるようにしましょうということで、言葉が一つあるんですけど、病院に入院するときに病室、それから、廊下がありますよね。あれをぐーっと広げてみてください。そうすると、道路が廊下、病室がご自宅、こういう考えると、じゃあお医者さんが自宅まで行ってみましょう。あ、看護師さんが必要な時に行ってみましょう。そうすると、うちはどっこい24時間夜もとなれば施設をお使いいただくんですが、テレビ電話で、すいません、来てくださいっていうテレビ電話をつけして、どうされましたかって言って、水漏れとか雪かきっていう場合もありますけど、ちょっと苦しいって言った時に分かりました。じゃあ、今、看護婦が行きます。介護が行きますっていうのをやっています。つまり、その地域の中でお家で暮らしたいのよ、できればって。それを施設に来いではなく、必要な方にサービスを届けようっていうふうな、考えてやってきましたけど、でもなかなかお家の方の気持ちも、あるいはご本人の覚悟も必要なんですよ。実はね、よく介護保険の介護度って言って、はいはい、この間も介護度が5になった、やったーって息子さんが言ったから、介護度は寝たきりで認知症が強いんだから喜ばないでください、息子さんっていう、
涼しいもんじゃないからね。
だからでも使える費用がね、このぐらいの範囲で使えるっていうことでラッキーって。
なるほど。
ですから変な制度です。最近は青森県も一人暮らしと、それからお年寄りお二人の世帯が多くなりました。あれはお年を召した方と中高年の独身の息子さんの世帯も増えています。そうした時にやっぱり食事が困る、それから足元が弱って、あるいは認知症でって言って施設に全部入れちゃえっていう風になってしまいました。で、グループホームっていうのもできました。でもサービス付き高齢者住宅っていうのもあります。ですから、体の弱っている場合に使うという施設と、それから介護という人ではないけれども住まいと食事は提供できますよというサービス付き高齢者住宅と、そういうのがたくさん出てきているので、今自分はどのレベルにいるのかな、ということを見て2つに分けていただく。ただし高齢者住宅というところの費用もいろいろなので、自分の経済に合わせてお使いになる、合わせて私どものように制度の中にあるものには申し込んでおく、 ケアマネージャーという立場の人間も病院で紹介を受けたりいたしますので、そういうところに聞いて自分の地域はどんな人がいるのかっていうことをご家族とお確かめになって、そして施設の名簿をもらったり、それから訪問してみてください、職員の笑顔がどうかな、施設の中の匂いがどうかな、それから費用に対しても相談してくださったかな、一番はよく観察をされてください、お見合いです、
先ほど言ったように私のもね、まさにケアマネージャーさんに相談して、うちの母親、日中誰もいなくなってるしまったので、そのためにこうやっぱり家事とかね、食事とかね、難しくて、でその時にね、例えば、宿泊体験1週に1回でもいいですよとか、いろんな形あるみたいですよね、その形でこう少しずつこうやってみて、無理して入れるじゃなくて、こう入りたいな、こう生活するにいい空間だなと思えるようなね、やはりこう助言をもらいながらやれればうまくいくのかなっていう私なりに感じましたね。
この社会福祉法人公人会では、いろんな、じゃ種類の施設によっていろいろこう特徴もあるんですか？
はい、施設としてはですね、夜遊びをする施設もありますし、旅行に一緒に行く施設もあります。もう一つは、ご利用になる場合ですけど、自分の体の状態に合わせて使い方がいろいろあります、費用もいろいろあります、ですからどんな状態にでも対応ができるように施設を揃えております、はい、で一番大事なのはご本人にしてみると、やっぱり今住んでいるところで住みたいし、だけども一部今私がお相手している方もですね、88歳の方で3回倒れるような状態になって、また家族に迷惑をかけたと、で病院に行くとどうしてもその医療として治療としてやるので嫌なこともあったと、でできれば最後まで見てもらえませんかという話になって、ご家族の方も了解されて、それからお医者さんも、もし今度は倒れた時の治療はこういうふうにします、で介護はこういう形でします、やっぱり自分の身になると移る場合も大決心ですよ、身の回りの始末から皆さんへの関わりから、だから住み替えという最後まで見てもらう、看取りをしてもらうという看取りのあり方と、自分が住む場所を変えるというのはやっぱりワンチャンス一回大きな決心かなと思います。
まさにこうして介護の最前線で仕事されてますけども、こりゃ大変だなっていうのが結構あるかと思うんだけど、
よくですね、認知症の方というと夜に出て歩いちゃったりとか、違うもの食べちゃったりとか、で昔は薬で抑えましょうでしたけど、今は薬だけで抑えるというのはどうかなということで、一生懸命その方の考えていることを推測して介護がします。ですから子どもさん、あるいはご縁のあるご親戚の皆さんが、まあまあよかったねと納得していただけるところの和合が図れるように、その苦労が大変かな。やっぱりね、どうしたらいいのかって結論がないの、なんで意見がぶつかったり、立場があって、お嫁さんの立場も娘の立場もあって、思いっきり言ったら喧嘩になるし、でも我慢できない部分もあるし、ということで思うようにならないいろんなつれづれがあって、それが大変だなって思うし、大変そうに見えます。そこのところですね。
ですね。やっぱりうちでもね、やはりそのどうしようか、正直ね、うちの母親もやっぱりうちから出たくないあるんですよ。当然ね、長い間そこに住んでて、うちの父親は仏壇に手を合わせたいしとか、そんな気持ちが、ね、強いんですよ。でもね、やっぱりこうどうすることが幸せなのか、どうすることが生活安定させて、心豊かにというか生活させることができるかとなれば、
ご本人がってことですね。
そうですね。と同時に家族も、そこにいる、子供たちもね、含めてどれが幸せなんだろう。そのためにやはり、長年見てる方ね、がどうしても必要になってくるというか、ケアマネージャーとかいろんな方に相談してですね、やっぱりやっていかないと。その点で相談されると、苦しい、
そう、
悩ましいところだと思いますよね。
そうですね。皆さんどうしてもうちの中のこと、で自分の立場もある、だから家庭の中の恥ずかしい部分、言いたくない部分っていうのを言わざるを得ない、 ていう状況がとても辛いんだろうと思う。
あ、そうですね、うん、私さっきほら本人にとって一番幸せになんかちょっとこうある意味綺麗事っていうか、うん、それがほらもちろん大事なんだけど、でもやっぱ徳さんが言ったみたいにやっぱその周りの家族の笑顔もなければそのなんかご本人にとってもねこう本当に幸せなのかって言われたらそうじゃない気もするし、
うん、そうですよ、
難しいですよね。
そうですよ、あの徳さんのお母さんが言っていたお友達のところ皆さんご縁があって、なんか今私がこうやって話してますけど私の立場はあくまでもその方の人生家族の方の黒子なので、
うん、
その方たちが主役でその方たちが円満でエンディングをすること、それが良い体験を介護の体験をしてくれるとまあ年を取るのも悪くはないためというふうに若い世代も思えるんですよ。
そうですよね、なんか年を取る、まあ、その死に近づいていくのって、はい、いろんなことをこう諦めないといけないのかなって、なんか漠然としたイメージがあるけど、でも今のお話伺ってたらあそうじゃないんだなって、
そうですよ、私たちもそう老いていくときはシワは寄るし、ね、たるむしって、だから喪失感、物がなくなっていく ね失っていく喪失感の連続で寂しいって言うんです。でも私は人生の先輩で先行く人で私たちに老いていく様もそれからこれからの人との付き合いも教えてくれる師匠だと思って見てますよ。なんとありがたい存在だと思います。だから親は老いても選ぶった方がいいと思います。
あ、なるほど。ありがとうございます。と来週はさらにあの介護施設の内容について詳しくお聞きしていきたいと思います。今週はコメンテーターの徳さんと一緒に社会福祉法人公人会理事長の長根優子さんをゲストにお迎えしてお送りしました。長根さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。